皆さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日のメンバーです。
はい、じゃあ、すいません。隊長の佐藤圭三です。今日も元気に頑張りましょう。
はい。副隊長の中村です。今日も元気に頑張りましょう。
はい。事務局長の吉本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。隊員の稲田博子です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。
事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。さあそれでは掛け声からいきましょう。
よろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、ドンケン
ということで、はい、
はいはい、今日も元気なお年寄りの声がいっぱい聞こえましたね。
はい、ね、だいぶ涼しくなってきましたけれども ね、 ね、
はいはいはい、
今日のテーマですが、はいはい、知っておきたい頭の病気ということで、
はいはい、
まあ、ちょっと頭痛の話とかは以前もしましたかね。どうでしたっけね。
頭痛はしたかな。
あの 脳梗塞とか脳血管障害の話はねしたことがありますけれども、うんうん、まあ、その頭痛とかは、まあ、皆さんがいつもこうね、なんか抱えてらっしゃる、ね、あの頭痛持ちの方とかも結構いらっしゃるん で、はい
は
い、
で今コロナでものすごく頭痛が多いです。
あ、そうなんですね、はい、まあ、じゃあその辺のお話もね、はい、絡めていただきながら聞いていきたいと思います、はいはい、さあそれではまずは最新コロナ情報からお願いしましょう、はいはい、
ですね、今ですね、
はい、
あの延岡は2大感染症がですねメッカとなっておりますね。二大感染症、コロナとインフルエンザ。
あ、インフルエンザ、
すごいんですよ。
すごいんですよ、ね。
すごいんですよ。あの、10月に入って、
はい、
宮崎県は全国6番目のインフルエンザの多さですね。
あ、インフルエンザ。
はい。で、今、定点でいくとですね、インフルエンザの定点が大体22ぐらい。で、コロナの定点が12から13ぐらいなんですよ、農業が。ってことは、コロナよりも今、インフルエンザが増えちゃった。はい。だから、若い、19歳以下の、あの方で、発熱の患者さんは、ほとんどがインフルエンザが多いです。
で、学校閉鎖、あの、学年閉鎖とかね、学級閉鎖とかも結構多いですよね。はい、
学級、学年、多いですね。
まだ、その、今、流行中ですかね。
流行中です。はい、はい。全国的にまだ増えると思います。
今から、まあ、ね、はいはい、もちろん空気も乾燥してきますし。はいはいはい、
九州が大分、宮崎、福岡、鹿児島、うん、ものすごく増えてます。はいはい。ちなみに高鍋町は定点が33を超えてますので、
高鍋。
もう偉いこっちゃって話ですね。
そうなんですね。
はいはい。うん。だから、今、外来で患者さん見るときに、うん、あの、小中高生はインフルエンザかもねって思って、で、インフルエンザの感染者の 98% は60歳以下なんですよ。60歳以下。61歳以上は 2% しかいないです。
あ、そのインフルエンザですか、
うん、今の段階ですね。で、ちなみに 82% が19歳以下。ってことはもう若い人はほとんどインフルエンザ。ちなみにコロナは、まだ半分が 50% ぐらいは若い人なんですけど、だんだん年寄りの数が今増えてきているというような状態ですね。はい。で、今株はですね、
はい、
エリス株。EG5.1 っていうのが、まあ、あの中心になってきてるんですね。だいぶ変わりましたね。アークトゥルスとかですね。
はい。すごいんですね。
いっぱい出てきてね。
インフルエンザは何事なんですか？
今、A 香港です。
A 香港、うん。
A 香港が8割。で、2割、A ソ連。で、B がちょいちょいとパラパラ出てくるんですね。A 香港結構症状強いんですよ。で、あの、ワクチン打っててもあんま効かない、効きにくいんで、A 香港ですね。だからちょっとやっぱ広がりが。早いと。
はいはい。
ただ重症化抑制にはワクチンは効くので、やっぱこのインフルエンザは、まあ、かかるかもしれないけど、やっぱり特に高齢の方はかかった時にかなりきついですからね、まあ打っとった方がいいんじゃないかなと。まあいろんな医療機関で今ワクチン打てるようになってるんでですね、
はい、
ぜひ打ってほしいなとは思ってるんですけどね、
はい、
はい、
じゃあちょっと今インフルエンザの方がどちらかというと数が多いってことですかね。なるほど、まあ、コロナの方もあの、
うん、
ワクチンの接種、
はい、そうですね、はい、9月の21日から始まりまして、まっ、うん、XBB.1.5 っていうタイプのワクチンで、これ今流行ってるあのエリス株にかなり効くんですよ。感染予防にも重症化抑制にも効くので、うん、このエリス株が多分12月ぐらいまでは多分流行り続けると思うので、今打っとくとだいぶ違いますね、はい、ぜひ打っとっていただきた
い、はい、症状としては、うん、やはりもうインフルエンザもコロナの方も同じような、そう
ですね、まあ、インフルエンザ、まあ、よく患者さん言うんですけど、インフルエンザが1としたら症状がだいたい5倍ぐらい強いのがコロナと、
あ、
コロナの方がきつい、
コロナの方がきついってことですかね、
はい、みんな言ってます、コロナの方がしまったと思ったという人が圧倒的に多いですね。
そうなんですね、まあ、今一緒にこう調べることができるんですよね。そうそうそう、はいは
い、実際と一緒にかかってる人もいますけどね、スーパーインフェクションって言うんですけどね、
相当きついですよね
重症化率がスーパーインフェクションになると3倍なんですよ。はい、今南半球で流行った時にかなりそういう問題が出てきてですね、
はい、
で今年は RS も流行るし、コロナも流行るし、インフルエンザ流行るので、下手すと3つかかる人がいるんじゃないかと、
この
冬はちょっと要注意だ、
ね、
ちょっと
そうですよね、は
い、で冬にですね、やばい株が実は2つぐらいちょっとノミネートされてまして、
ノミネートされてるんですか、
はい、1つはピロラっていうの
ピロラ、
はい、これ BA2.86 っていうやつなんですけど、これはスパイクタンパクが33箇所今のやつと違ってるんですよね。だからものすごく流行るかもしれない、でいろんな薬とか効きにくいかもしれないとか言われてるんで、これ流行ったらやばいって、はい、で、あとオーストラリアでデルタクロンっていうのが流行ってきてまして、
デルタクロン、
はい、これ第2番目の種類あの、数になってるんですけど、デルタ株の、ウイルスの核を持ってて、で外側がスパイクタンパクがオミクロンだっていうのでデルタクロンなんですね。
オミクロンと、
ということはデルタの性質を持ってるので肺病変がかなり出るかもしれないということで、この2つがやってくるとやばいなっていう話に今なってるんですね。はい、だからそれを考えてもやっぱりワクチンを打っとくと重症化抑制にはかなり効くんでですね、はい、今延岡どれぐらい感染者いると思います？
どれぐらいいらっしゃるんですかね。
今ですね、大体ですね、1週間に110人から120人ぐらい、だから先週先々週に比べたら3分の1です。で8月の初めが1週間に1200人ぐらいなんですよ。だから8月の初めの今10分の1ぐらい、ただ去年の今頃に比べたら2倍ぐらい多いです、はい、だから去年よりは多いんだけど、今ピークを超えて下がってきたところで、あのエリス株っていうのが実はものすごく感染性が強いものですから、この減りきらないんですね。減りきらないまま、これワクチンの接種率が上がればもうちょっと減ると思うんですけどね、接種率が上がらなければそのまま今ぐらいの1週間100人ぐらいでずっと続くのかなという感じで考えてますけどね。
いずれにしても感染症は、
ね、そうですね、ぜひ、でも今のうちね、薬がですね、今ね、インフルエンザとかいろんなので、あと、あの製薬会社の中で、ね、ジェネリック医薬品のいろんなトラブルでですね、今、解熱消炎剤とかですね、それから、咳止めとかですね、風邪薬関係がものすごくないんですよ。
ないんですね。
ないんです。で、冬になったらもっとなくなりますので、この感染者の数ができたら少ないうちに、風邪薬とかですね、熱冷ましとか咳止めとかですね、
はい、
もう普通の薬局に買ってあるやつで構わないので、ぜひ常備しとっていただきたいと思っております。
わかりました、は
い、ショーケースの中潰してた、誰も彼もが過ぎ去っていた、怖かったんだ、あの日君に連れられるまでは、僕と同じの小さな手この山はいくつドゥリアン、僕らこんなに君のこと好きになってた、どんな時でもそばにいて君が言う名前はレオ、名前呼んでよ、君がつけてくれた名前だから、嬉しい時も きくなるほどに僕との時間は減るばかり。遠くに君の友達同士仕方がないよな。最近つけるその構図に花の利く僕にとっては辛いや。今日も帰りは遅くなるんだろうか。君がいない部屋、夢を見るあの日のこと、また名前
では今日のテーマ、知っておきたい頭の病気ということで、はい、まあいろいろありますけれども、そうですね、
中村さん、頭の病気と思ったら何を思い浮かべます？
頭ですね、
はい、
やっぱり偏頭痛ですね。
お、
偏頭痛、
そっちから来ましたね。
ちょっと違ったかな。
あ、いやいやいや、まあ、そういう風な話の展開にしようかなと思ってます。いやいやいや、偏頭痛ですね。偏頭痛あるんですか、中村さん？
ですね、ありますね。なんかな、天気の悪い日とか、ちょっと肌寒い日に、
ね、
脈打つようにいたんで、
うん、
っていうのはあります。最近、少なくなってるんですよ。うん、
はい、
な、頭痛持ち、私もそうですけど、はい、結構、ね、
多いですよね。
頭痛持ちっていうのは、どのぐらいの頻度があったら頭痛持ち、
はい、とか、それもあるか。
これ、客観的な指標はないんですよ、頭痛持ちから。ただ、本人が頭痛が一番その症状で頻繁にあるとったら、もう頭痛持ちでいいです。
そうですね。やっぱりその、さっき中間さんおっしゃったように、なんか、雨が降りそうな時、
そうそう、
ね、はい、ちょっと前とか、なんか、ドーンって重くなるので、わかりますよね。はい、痛くなるなっていう。
目の奥がなんか痛くなったりね、はいはい、しますね。
いろいろあるんですね、そういう、季節によって変動するとか、その時間によって変動するとかですね。例えば花粉症の時に頭痛が多いとかいう人は、鼻炎、副鼻腔炎、
そういう
アレルギーから来るような頭痛が多いですよね。
はい、
例えば朝方頭が痛いとかいうのがあるでしょ。あと夕方頭が痛いっていうのは、これ実はかなり質的に違ってですね。どっちが危ないと思います？朝の頭痛と夕方の頭痛。
結構私、起き抜けに頭が痛かったりするんですけど。
おっと。
危ない
おっと。
怖い。
うん。朝っていうのはですね、脳がどういう状態になっているかというと、夜寝てる間に呼吸数が減るので、二酸化炭素が増えるんですよ。そうすると脳が腫れた状態なんですよ。脳が腫れた状態で頭痛が一番出やすいのは脳腫瘍なんですよ。だからあんまり朝方の頭痛がひどいときは頭の写真撮ってみないと、もしかしたらなんか出来物ができてるかもしれない。はい。で、逆に夕方は筋肉関係の頭痛が多くてですね。だから筋筋痛でしょ。肩こりとか首のこりとか、そういうとこから来る頭痛はだんだん疲労が溜まってきて夕方になって起こってくるという頭痛が多いですよね。 で、先ほどあの中村さんが言ったように、うん、気温とか湿度の変化とかで、うん、あのもうズキズキするような、うん、三叉神経関係の頭痛が出てくるっていうやつが、いわゆる片頭痛ってやつで、うんうん、ちょっとした環境の変化であのすぐ出てくるっていうやつが、うん、そういうタイプで多いですよね、
うん。肩こりから来るのも片頭痛っていうんですか。
肩こりから来るタイプは緊張性頭痛。緊張性頭痛。
緊張性頭痛。
要するに肩こりっていう筋肉のこりから来るタイプですね。はいはい、
肩こっても痛みますね、
なんか。はいはい、まあ、優位になって片頭痛っていうのはもうあのオーバーラップしている部分があるので、その片頭痛の血管系の頭痛とそれから筋肉のこりにある頭痛がこう一緒にかぶってる部分が結構あるんですよ。ただ使う薬が片頭痛は普通の痛み止めだけじゃなかなか効きにくくて、ちょっとその血管を少し収縮させるような薬とかですね、そういうのを使わないと効かなかったです。
そうなんですよね。はい、例えば怖いのはその単なる頭痛
そうそうそうと違うやつですね。
と違う、まあ、そのなんか大きな病気が隠れている場合の頭痛なんですけど、その辺のこう、
はい、
区別じゃないですけど、なんか、やっぱりちょっと脳血管障害、
はいはいはい、
くも膜下出血とか、ね、脳出血、脳梗塞、はい、こういったところは皆さんすごく怖いんじゃないかな、うん、頭が痛いと、やっぱ、って思ったりする、はい、なんですかね、前兆っていうんですか
ね。そうですね。だからまず頭痛があった時に脳の中に異常がある頭痛っていうのは全体の 0.5% ぐらいしかないんですよ。 99.5% ってそれ脳以外のところに問題があって頭痛が起こる。でその 0.5% ぐらいの頭痛は症状がですね、まず痛みがだんだんひどくなる、もしくはものすごく激烈な痛み、これくも膜下出血なんですよね。はい、で、あとは急に起こる。はい、例えば昔頭痛がもともとあるなって言ったらいつも同じタイプの頭痛があるんですけど、性質が今までと違ってだんだんひどくなって、でそれプラス、脳の拘束とかいう場合には例えばろれつが回りにくくなるとか手足が動きにくくなるとかしびれるとか頭痛以外に身体症状が出てきている、こういうやつはもしかしたら危ない頭痛かもしれないと。それから朝方毎回頭痛がひどっていうのはさっき言った脳腫瘍の考えになってきますしね。はいはい、あと元々心臓に不整脈があったりとかして、血栓が飛びやすい状態にある人が起こる頭痛も、これ心原性脳梗塞っていうタイプの頭痛も非常に多いですので、基礎疾患が心臓にある人の場合の急に起きる頭痛っていうのもちょっと注意しないといけないですね。で見るときにですね、よくあの例えば目を片目ずつ見てみると片方だけ視野がこうおかしくなってたりとか、手が右と左比べてみたら片方だけ動きが悪いとかですね、うん、こういうふうにラテラリティって言うんですけどね、あの変則優位に何か症状が出てるときには頭の中に何か起こってる可能性があるんですね。あとぜひ僕はあんま見ないんですけど鏡を見てください。
鏡、あ、
はい、気がつかないんですけど、うん、あら右の口角が下がってるとかですね、右目が小さくなってるとか、そういうのが同じ方向で右目と右の口角とかいう、あと右手とかいうふうに出てるときには頭の中に何か起こってる可能性があるんですね。はい、
だからちょっと症状があるときはじゃあちょっと鏡を、
そうそう、鏡を見て頭痛プラスアルファの症状っていうのをしっかり
見てください。あとなんか手をこう両手を上げて、
はい、バレーサインっていうやつですね。
目をつぶってっていうのもなんかありますよね。
はいはい、こうやってバレーサインって両手を上げた状態で目を開けてると絶対下がらないんですよ。これで目をつぶると頭の方の調整機能がうまく働かないと、下がるだけじゃなくて回転始めます。回転始めて回りながら下がると、
それはもう危険ってことですか。
そうですね、脳に何か起こってる可能性があるんで、はい、
じゃあこれだったらまあちょっと簡単にね、
簡単できますね。はい、まあ15秒で構わないので目つぶってこうやって肩と同じ高さで目つぶっていただいて、あの下がらなくても回ってきて始めるときは頭の中なんか起こってる可能性があって、はい、これ毎日やってもらってちびっとずつ動く人いっぱいいるんですよ。で前の日と違うときですね、はい、こう急に組みたらえらい下がったとかいう人がいて、それからこの前頭痛でもう一人いたのは、今まであの頭痛と同時に感じたことがないくらいひどいめまい、はい、それからこれ交通運動障害なんですけど、あの車を運転しようと思ったらまっすぐ運転できないとかです
ね。まっすぐ、まっすぐ駐車場には入れられませんけどね、はい、運転ができない、
そう上手なことができないんですよね。いやバットを振るとかゴルフは当たらなくなったとか、そういうのが出た時には小脳に何か異常が起こっていることなんですよ。だから頭痛プラスアルファ、そのプラスアルファの症状が何かっていうのを見るのがすごく頭痛の場合は大事ですよね。
あ、じゃあもう そういう何かおかしいなと思ったらもうすぐに医療機関受診した方がいいってことですね。
はいはい、逆に例えば頭痛プラス鼻水って言ったら花粉症から来る頭痛かなとかですね、うんうん、頭痛からなんか目が疲れたなって言ったら眼精疲労から来る頭痛とかですね、うんうん、でプラスワルの症状によっていろんな頭痛が今度は分けることができますね、うん、なんか肩こりがあって頭痛がひどいなって言ったら緊張性頭痛で構わないと思いますしね、うん、はい、
まあ、ちょっと鏡を見るということ大事ですね。
はい、
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 ちょっといろいろねまだ他にもありそうですので、次はそのお話もしていきたいと思います。
はい、
ついてまた頭痛で起こる、まあ、いろんな怖い病気の話をね、はい、さっきしてもらいましたけど、
はい、
だここは何かそういう頭痛を改善するような体操とか ね、
そうですね、
そのあたりを聞きたいですね。
まあ、通常頭痛といったら大体ですね、一番多いのは緊張型頭痛なんですよ、はい、これプラス偏頭痛で、うん、緊張型頭痛が大体全人口の2000万人ぐらいが緊張型頭痛で、800万人ぐらいが偏頭痛なんですよね。でそれをオーバーラップしてる人たちもいるので、そうすると大体ですね2000万人ぐらいのターゲットで、筋肉の凝りがかなり頭痛に影響している可能性があるということになるので、やっぱこの頭痛って結構筋肉をほぐすことが大事なんですよね。
ほぐすことが大事、
はい、でほぐす方法は2つで、1つは運動すること、でもう一つはお風呂とかに入って血流を良くすること、うん、この二つをちゃんとすると実は頭痛はかなりコントロールできますね、
うん、
はい、で運動といえば吉本さんに、
はい、じゃあ頭痛対
策いきなり無茶見せ
では、
はい、
二
2つほどですね、皆さんでちょっとやってみましょうか。
はい。
頭痛体操ですね。
はい。
すっとん体操。
すっとん体操。
はい。肘鉄体操。
肘鉄体操。
やってみましょうか。まずすっとん体操からですね。両手をですね、横に垂らしてですね。
はい。
肩の力を抜いて、両肩がしっかりですね、耳たぶにつくような気持ちで上にぎゅーっと引っ張り上げてですね、少し止めます。で、ストーンと下ろします。力抜いて、ストーンと下ろすと。これ、すっとん体操ですね。
なんかやるだけで気持ちいいですね。はい。
まあ、首の周りから肩につながっていく、まあ、僧帽筋だとか、あと、まあ、棘上筋とかですね、そういったところも、すごくほぐれますので、すっとん体操、ぎゅーっと上に引っ張り上げて、まあ、数秒、まあ、5秒程度止めてですね、ストーンと下ろすというような運動が一つ。もう一つはですね、肘鉄体操ですね。
肘鉄体操。
はい。これは背中の方の筋肉にもよく効くんですけれども、
はい。
まあ、同じようなんですけど、両手でですね、両手を脇にこう、脇を絞るように構えてですね、そして、肘を後ろの背中の方で合わせるように、ぎゅーっと、胸を張るような感じでぎゅーっとやって、しばらく止めたら、楽にすると。
はい。
です。気持ちがいいですね。胸を張るというか、ぎゅーっと脇を締めて、肘を後ろでですね、合わせるように、ぎゅーっと背中の方で、ぎゅーっと胸を張ると。
はい。
そして、力を抜く。はい。すっとん体操で、肘鉄体操。まあ、筋肉、まあ、背中の方の筋肉もですね、広背筋だとか、菱形筋という筋肉なんかが脊柱からもついてますので、まあ、その辺の筋肉もこうほぐすと、まあ、頭部に行く血管なんかがですね、ほぐれて、すっきりしますので、ぜひ、どこでもいつでもできると思いますので、うん、やってみてください。
はい。
はい。今ちょっとやっただけで気持ちよくなりましたね。
ですね。はい。
肩こりとかね。
そうですね。
良さそうですね。
うん、はい。
あとは。
そうですね。食事もちょっと話しとって、
食事
がいいですかね。稲田先生、なんかお提案はありますですかね。
まあ、ある説によるとですね、油を減らせば頭痛が治ると減ると。
油。
油。
はい。それはどういった油ですか。
まあ、その食事の、まあ、唐揚げとかいった油物とか、
うんうん、
まあ、そういったものをやっぱこう減らすというか、まあ、気をつけて減らすと、はい、まあ、その頭痛になる、まあ、確率がだいぶ減ってくると。
うんうん、
最近よく言われているのが、一つは油。で、油ともう一つは糖質なんですけど、油がいっぱい取ると脂肪細胞が太るんですね。で、脂肪細胞が太るとそこから炎症性のサイトカインが出てくるので、頭頸部を中心に慢性の炎症状態になるんですね。
うん、
それによって頭痛が非常に起こりやすいっていうのが一つですね。で、もう一つは糖分がいっぱい今度は取りすぎると、まあ、糖分の分解産物の中に炎症を引き起こす物質があるんですよ。それが頭痛の原因になるって話もあるので、だから糖分と油分を取る量を減らすだけで、実は頭痛が 35% から 40% ぐらい減るという話があるんです。
へ
ぇー。はい。だから最近中村さんが頭痛がちょっと減ったのは、しっかり運動して体重が減ったからなんじゃないですか、ね。
そうなんですか。
健康的ですか。うん。やっぱ運動と脂質と糖分と。でよく話を聞くとなんか健康長寿の話ですね。
うん、
頭痛を減らすことってやっぱ食事と運動と、うん、そういうストレスを減らすっていうことも含めてやっぱすごく大事なのでですね。で、よく言われるのは頭痛が動脈硬化症だとかそういうのの、まあ、頭痛が出てきてる人を調べると生活習慣病の人が実は圧倒的に多いんですね。だからその一つのマーカーにもなるという話が最近されてますね。
うん、
はい。
食事とね、
うん、ね、
大事ですね。
ね、私も頭が痛いので体重減らさない。今日自分で治療を作りながらやべえなと思
って。あと私思うんですけど、薬あるじゃないですか。その、
はいはいはい、
ちょっと痛くなる前に飲んだらいいよとかって言われるんですけど、なんかそのしょっちゅう飲んでると効かなくなるとか、なんかあんまり良くないんじゃないかっていう。
うんうん、
感じがするんですけど、どうですかね。
ね、頭痛の、まあ、薬の中に、例えば偏頭痛だったら、血管拡張を抑えるようなお薬とかですね。うん、これある程度、しょっちゅう飲んでても、この拡張を起こる前にできるだけ早く飲めば、それだけよく効くので、回数よりも、とにかく軽く抑えることの方が大事だと。で、後になって投与を始めると、結局、総投与量が多くなるんですね。 だから頭痛って軽いうちに治療するというのがすごく大事。痛み止め、例えば緊張性頭痛症も痛み止め使いますよね。その時も本当に痛くなってしまってから使うと効かないんですよ。だから痛くなり始め、
なんかちょっとこう痛くなり、はい、なりそうだなっていう、なんとなくありますもんね。ですね。
その時に薬を飲んで体を動かしたりとかすると劇的に効きますので。はい。で、血流がかなり影響することが多いんで、まあ、その、肩とか首とか温めるとかいうのが、その緊張性頭痛症には大事ですし、それから、偏頭痛タイプのやつは、前駆症状が出るんですよね。線筋暗点でピカピカ光ってたりとかですね。この、こめかみがピクピクし始めたりとか、みんな、そろそろ出るやなっていうのがわかるんですよ。だからそれが、前駆症状の時に、早めに薬を飲むとひどくならなくて済みますですね。はい、はい。
なんか冷やしたらいいのか、温めたらいいのか。うん、
はい。偏頭痛の場合には、冷やした方がいい場合があります。で、筋緊張性頭痛症の場合には、逆に温めた方がいい場合があるんですよね。だから、どっちのタイプの頭痛かっていうのを、しっかり見極めることが大事で、まあ、症状がですね、偏頭痛と、緊張型頭痛ですね。筋緊張性頭痛とはだいぶ違うんですよね。緊張型頭痛は頭全体の中の筋肉が多いところ、前頭部と後頭部、というか首の下の方のこの3つの筋肉が一番凝りやすくて頭痛が多いですね。で、偏頭痛はですね、実は偏頭痛と言いながらですね、40% ぐらいは両側なんですよ。
両側。
はい、はい。昔見つけた時の典型偏頭痛っていうのは片側が多かったんですが、今はもう偏頭痛っていう定義の中に入るのが実は両方にあります。それから、拍動性でドクンドクンする。それから非常に強い頭痛。から、もう大体偏頭痛持ちのひどい人は、もう頭が痛くて動けなくなったり、日常生活ができなくなったりするようなことがあるので、こういう人は、できれば病院に行ってしっかり調べてもらって、頭の中に異常がないっていうのを確認した上で、今、非常によく効くお薬があります、偏頭痛は。その血管拡張を抑制するようなお薬とか、そういう薬がありますので、早めにそういう薬を使っていただくと。はい。で、光とか音とかですね。例えば、ものすごい光を浴びると起こりやすいとかですね。大きな音聞くと起こりやすいとか、そういう誘因がありますのでですね。だから、偏頭痛かもしれないなぁと思う人は、ぜひ一回、頭痛外来ですね。まあ、脳病科だったら、まあ、内科でも構いませんし、それからも専門的に頭の中まで見るんだったら脳外科でも構わないので、ぜひ一回行ってみてですね。この10年ぐらいでかなりいいお薬がいっぱい出てますので、ぜひ病院に行って聞いてみるといいと思いますね。はい。
はい、ではここからはですね、まあ、ちょっと頭痛以外で、
そうですね、頭の病気ですね。
そうですね、そのあたりを聞いてみたいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
はい、どんなものが
最近ですね、うん、まあ、夏からちょっと秋になって気候が良くなって、まあ、お年寄りがですね、よく外に出るようになって、でよく転ぶんですね。で転んだ時に2つ危ない病気があって、
はい、
1つは急性硬膜下血腫って言ってですね、まあ、頭の中にすぐに血の塊、血腫ができて、これはもう急激に悪くなるってやつ。でこれはですね、意外とすぐ分かるんです。で問題は転んだ後、もう転んだことを忘れてしまったぐらい時間が経って 2,3 ヶ月経ってですね、
2,3 ヶ月、
はい、で症状がこう慢性的に出てくるのが慢性硬膜下血腫ってやつなんです。
はい、
これ結構多くてですね。
それど、はい、少しずつこうなんかあれですか、血腫ができてるってこと、はい、
人間の頭って前と後ろは非常に骨が厚いんですよ。ところが横の骨は実は薄くて、側頭部を打った時にその脳の、外側の骨のところに血管が通ってるんですけどね、その血管が傷つけて、脳の外側のところに血が漏れて血腫ができるんですよ。これが硬膜下血腫なんですけど、それがじわーっと薄い血管が切れて、じわーっと漏れて少しずつ溜まっていって、で、溜まったやつが脳をだんだんだんだん圧迫して、で、それで症状がですね。
いや、忘れた頃に。
そう。どんな症状が出るかというと、一つは認知症みたいな症状です。はい、記憶障害とかですね。あと、歩行障害。が失禁。こういうのが3ヶ月ぐらいに経って、出てきて、あら、うちのおじいちゃん最近認知症がひどくなったねーって。で、認知症だって診断がついてる人が結構いるんで。で、CT 撮ってみたら、あら、血腫だったわって。はい。で、手術して中の基地を取り抜いたり、まあ、そう、だんだん吸収するのを待ったりとかいうふうな治療をするんですけども、はい、その場合には認知症が良くなるんですよね。血腫がなくなると。うん。だから、転倒って実は高齢者になるとですね、まあ、結構多いんですよ。だいたい90歳を超えるとですね、1年間に 2,3 回転倒して頭を打つとかいう人ものすごく多いので、
だからその時は要注意ですね。はい、
要注意ですね。だから前で、顔の前と後ろを打ってる時にいいんですけど、横ですね。はい、うん、この前僕の外野に来た人は、転んでなかったんですけど、頭の横をですね、家の入り口のドアの角で打ったと。で、横弾でえらい痛かったと。で、それから3ヶ月ぐらいして、もうふらつきが止まらなくなって、なんか吐き気が出てきて、なんじゃろかって病院に来たんですけど、はい。で、話を聞いたら、ものすごく頭を打った時に、ここ、腫れたって言ってたんで、コブができたって言ったんで、CT 撮ってみようかって撮ってみたら、でっかい血腫ができててですね、これ手術やねって話になったんですけどね。
はい、これももちろんそのね、年配の方じゃなくても、まあ、子供さんとかでもちょっと、
や
っ
ぱり
遊んでて転んでてって。
はいはいはい、
ね。
子供の場合には、まあさっき言ったように逆に、今度は急性硬膜下血腫が結構、まあ交通事故とか、それからよくブランコから落ちたとか、滑り台から転倒したとかいうので結構あるんですよね。で、子供の場合目をボコッと打つと、ピンポンボールフラクチャーって言ってですね、目の底っていうのは脳の後ろに一番下につながっててですね、コップのこういう底があるような状態になってるんですよ。で、これをパカッとすると底が抜けちゃってですね、脳の方までこうつながっちゃってですね、はい、髄液が漏れてきて鼻水に髄液が溜まってくるとかいうことがあるので、はい、パンダの目サインっていうんですけど、
パンダの目サイン、
はい、目の周りに黒いこう出血が出てくるのがパンダの目サインってやるんですけど、うん、これが出てきてるときは脳まで突っ切ってる可能性があるので、すぐ CT 取らなきゃですよね。はい、いろんなのがあるんですよ。橋をくわえたまま歩いてる子供さんがボコッと倒れて、橋が脳まで刺さったとかですね。はい、そのまま喉の奥に突っかかって脊髄まで突っ込っちゃって息が止まったとかあるので、スプーンとか箸は絶対くわえたまま歩かないわけですよね。
要注意ですね、このあたりもね、子供さん、親御さん。
大人も歯ブラシくわえ
た。
は
いはい。はい、
あれ、あれ結構あります。はいはいはい。もう鼻の上まで突き抜けたりとかですね、喉の奥に刺さってることが結構あるんで、想像しないでしょ。想像しないけど、想像しないところで転ぶんですよ。
気をつけないと。
気をつけないとですね。
うちの利用者さんも言うんですけど、はいはい、これから寒くなると、手をポケットに入れちゃうんですよ。
はい、
両手をポケットに入れてですね、前のめりになってしてこう、なんとかかんとかして、こう、よっちらよっちら歩くんですよ。入れちゃダメって言っても、寒いからってこう入れる。 手袋をつけてくださいっていう、
は
い、
そこはですね。じゃあまあこれから ね、だんだん寒くなりますから、そのあたりもちょっと気をつけて、
はい、ね。やっぱおじいちゃんおばあちゃんのプレゼントは手袋ですかね。
あいや私たちも気をつけないといけないですね。
みんな手袋今度持ってたりして。
そうですか。まあ、それは外傷による、まあね、
そうですね。
頭の病気っていうことな、うん、病気と言いますか、まあ、怪我になるんですかね。
うん、怪我ですね。怪我の延長線上ですね。うん
ねうんまあ、もう一つも頭の病気、まあ、脳の病気っていうか、それで、ね、目広く今、うんうんうん、皆さん、
薬もできたしね。
知ってらっしゃる。まあ、認知症、はい、認知機能、
うん、障害、ね、
障害の、うんうん、はい。これが、やっぱり、ま
あ、ですね。うん、やっぱり、高齢者社会になってきましてですね、はい、だんだん増えてきてですね、まあ私たちももうちょっと仲よ、仲の仲間入りなんですかね、ドレスが回らなくなって危ないかもしれないですね。やっぱりアルツハイマーとレビーはものすごく多いですね。
はい、このレビーっていうのはどういう
レビー小体認知症は、アルツハイマーは記名力障害っていうのは中心なんですけど、レビー小体っていうのは、前頭葉を中心とした感情屋のとこがかなりやられるので、感情が激変したりとか、妄想とか、幻覚とか見るっていう。
なんか性格が変わったりするんですか？
性格変わったりしますね。攻撃的になったりとかですね。だからちょっと、アルツハイマーはどちらかというと、動きが悪くなって、じっとしてこう固まるような感じが多くて、時々爆発するって感じですけど、レビー小体の場合にはもう、すごく劇的に感情がこう動く場合が多いので、はい。うん。から、まあ、認知症の中でもどちらの方向性もあるってことですね。はい、結構どちらも多いですね。はい、でも昔と違うところは若い人も結構いいんですよ。で昔若い人はそういうのはなんか別のこう性格異常だとか、はい、精神異常だとか言われてたのが実はレビーだったとかですね。はい、特に若年型タイプの認知症の中にはレビーだとかですね、あと前頭タイプという、まあ、その感情屋の爆発するような認知症というのは若い人が結構多いんですよね。
若いというのはどれぐらいの年
齢？60代ぐらい、50代の後半から60代のいわゆる初老期の認知症というのはアルツハイマーよりもそっちの方が多いんですよ。だから若くて、まあ、記名力障害に加えて、ちょっと性格がなんか最近攻撃的にな
った。最近起こりやすくなったとか。
そういう時にはですね、もしかしてと思われます。うちの旦那要注意かなと思われます。
でも自分じゃちょっとわからないですからね。やっぱ周りの方が気づいて。そうそうそううん。あげないと。
認知症の特徴は自分が認知症だと思ってない人が圧倒的に多いんでですね。アルツハイマーの記名力障害とかそういうのが始まる前の段階で最近物覚えとか物忘れがひどいなとかいう時は気がつくんですけど、感情の変化って本人気がつかないことが多いんですよね。
そうで
しょうね。はい。うん。で、最近なんか変なものが見えるとか言い始めた時は、ちょっとねーと思わないといけないですね。
大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですか、
うん、その時こう喋ってるんで、こう何かいるとか言うようになったらちょっと危ないかもしれないですけどね。
いやねご家族、皆さんね、いらっしゃると思うんですけど。
で、あとはもう最近はコロナ認知症ですよね。やっぱコロナで、やっぱり家を出ない高齢者が増えて、それからコミュニケーションをあんまり喋らないという人が増えることによって、一気にやっぱ認知症が増えてます。ちょっともう一つはコロナに感染すると脳細胞がかなり脱落するんですよ。細胞が死にます。だから一気に認知症が進みますので、もう高齢者はもうその認知症のことも考えてコロナにはできるだけ感染しないようにワクチンを打つというのがすごく大事になっていくと思いますね。
はい。Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. さあ今回はですね、まあ、頭の病気ということでいろいろお話を聞いてきましたけれども、まあ、認知症のまあ、いろんななんかそういう情報をですね知るのにすごくいいイベントがね実はあるんですよね。
そうですね、
はい、はい。じゃあこちらをご紹介していただきましょう。は
い
は
い、イベントといえば大野さんですね。
はい。ですね、10月22日日曜日10時から3時まで。場所は川中コミュニティセンターです。私たちがこれは11回になるんですけど、どんだけ健康会というイベントを開催します。
はい、タイトルが、どんだけ元気、頭と体というね、はい、サブタイトルがついておりますが、はいはい、もう、毎年ね、行われてたんですけど、ちょっとコロナ
の間、ね、できなかった
ので、ね、でしたから、久しぶりですよね。
そうですね。
そうですね。うん、
今年はちょっとちっちゃめにターゲットを絞ってですね、うん、
はい、
まあ、頭の中の病気の今日の延長線上で認知機能障害ですね、認知症を中心にいろんなことをやろうかなと思ってるんですけどね、
はい、
でいろんなことは小野さんからまたされるんですね。
川中コミュニティセンター の大会議室かな、大きいホールの方で測ってみようということで、
はい、
ロコモドチェック、うん、血圧測定、酸素濃度測定、握力測定、防反応測定、あと滑舌チェック。
滑舌チェック。
はい。それから運動相談コーナーもあります。
うん、ロコモと認知症ってもうパラレルですからですね、うん。どちらも一緒に見ないといけないってことですね。
は
い
は
い、
もう自由にこれは測ってもらえるっていうことですね。
はい、そうですね。はい、
無料です。
無料です。
それと、午前中は10時半から12時なんですけど、うん、認知症を知ろうということで、夢の木さんの認知症地域支援推進員さんが、お話をしてくださいます。
はい、
で認知症とは、当事者との接し方や、あと延岡市の取り組みなどを、お話ししていただきますので、
うんうん、
興味がある方は、ぜひ、聞きに来てください。
はい。
はい、
それから
まだまだありますよ。
それからですね、お昼からは佐藤慶三隊長の健康よも山話、
うん、
ま
あ、この中でもちょ
っと一緒
のお話
ですね、
はい、はいはい、
そういう話題があるということですね、
は
い、
でそのお話の後に、2時からなんですけど、コグニサイズ、ちょっと難しい言葉なんですけど、運動と認知トレーニングを組み合わせた認知症予防運動プログラム、まあ、ちょっとわからないんですけど、ぜひ来てください。楽しい体を動かしながら、理学療法士のこの吉本さんが先生で、はい、いろいろ、
認知症の予防体操
ですね、
簡単に言うと、
はい、お楽しみですね、
もう今大人気ですからね、はい、コグニサイズはですね、
簡単にできますので、
はい、はい、
ぜひね、皆さんも一緒にやってみてください、
はい、
まあ、ひとまずこの4つのブロックといいますか、これが主なところですよね。
はい。
はい、で、
もう一つ言わないとですね。
そうなんです。大事なこと。実はですね、この FM 延岡、
はい、
生放送、この場所で、コミュニティセンター、川中コミュニティセンターで、やりましょうという。
やりましょう、
まあ、ドンケンをそこでするという、
はい、
まあ、ちょっと特別編みたいな感じになると思います。
ちょっとフィールドに行ってドンケンやりましょうよって感じですね。
はい。
まあ、皆さん、いつも狭い部屋でやってますからね。
そうね、いらしてくださる皆さんのお話も聞けたらなと思ってますので、はいはい、ぜひ皆さん、たくさんの皆さんにおいでいただきたいですね。
はい。
まあ、いろんなさんのちょっと楽しい、なんですか、
計画もいろいろしてます
もん
ね。
ね、ありますもんね。
はいはいはい。
塗り絵とか
塗り絵もありますね。
みたいな。
はいはいはい。
はい、
あと、塩分系が当たるハイアンドローゲームとかですね。
あ、そうなんです
か、いろいろ今準備して、
ね、塩分系が当たるんですか、
塩分濃度系準備してますので、はいはい。ハイアンドローゲームで、はい。5人ぐらい当たります、
ね。あ、すごい。いいですね、
はい。いろいろ準備してます。
クイズに答えて、はい、商品をゲットしようということですね。
はい。
はい、ぜひ、10月22日、はい、日曜日。
はい。
はい。はい、
上り坂フェスタの日でもあるん
ですよ ね、
この日ね、
はい
はい
はい、
ですので、まあ、そのついでに
レ
ジの日ですから寄っていただきます
、もうすぐ会場そばですよね、
はい
はいはいはい、
はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、はい、ということで今日はちょっと告知でね終わりましたけれども、頭のお話って1回じゃちょっとね なんか足りない感じがしますよね。なんかいろいろまた、
そうですね、もういっぱい病気があるからですね。
う
ん、
そうですね。
あ、ちょっと思いつきました、
はい、
頭の病気、頭痛とかけてクリスマスとか
クリスマス
クリスマスとか、
あ、わか
った、
はい、
イブ、おー、すごい、すごいな、
なん
だイブが待ち
遠しい、急に来ましたねということで、お後がよろしいようで、
はい、
はい、ね、ということで、今回は知っておきたい頭の病気をお届けいたしました、はい、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお届けしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。